今礼拝でコリント人の手紙を見ていますけども、分裂分派が生じてしまっている、まあ、典型的なコリントの教会ですけども、聖書にはこの教会は健全で大丈夫でしょうという教会に対しても警戒するようにと教えられており、ローマ人の手紙もそうです。まあ、具体的にそのような大きな問題は起こってなかったようですけども、まあ、だからこそ心を引き締めてという形でパウロは手紙の終わりに祝福を損なうことがないように警戒するように教えています。問題が起こるよりもそれを未然に防ぐ方が良いからです。では16章の17節から20節を拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙16章17節から20節。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。天の父様、敬愛する姉妹方をお集めくださいましてありがとうございます。どうか教会が守られて祝福されているからこそ、それが損なわれないように私たちの目を見晴らしてくださり、また互いに励まし合って主に喜ばれる道を進んでいけますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回よろしくという言葉に背後の主にある祈りがあることを見てきました。パウロはこの手紙、名残惜しそうに、このことも忘れないようにと教えを挨拶の後にも、付け加えています。今日は聖書の教えに背くことがないように私たちが警戒すべきことを共に見てまいりましょう。17節に勧めとして、まあ、ですから厳しく、まあ、心を鬼にして語るという、戒めるという状況ではないことがわかります。まだそういう方たちがはびこっている状況ではなかったようですね。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そういう方たちを裁いたり、また追い出したりという状況にはまだなかったようです。そういうような状況については黙示録の冒頭で記されているほどにはありませんでした。しかし教会が分裂とつまずきをもたらす方たちに脅かされる危険は絶えずあります。 えばピリピリテの手紙の、2章にもそれに気をつけるように教えられている箇所があります。ピリピリテの手紙の2章です。新約聖書396ページの上の段です。2章1節2節をお読みいたします。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。また同じピリピ書の4章2節、そこには働き人であります女性たちに、勧めています。4章2節、ユーオディアに勧め、シンティケに勧めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。イエス様もまたそのようなつまずきが起こることが避けられないことを戒めておられました。マタイの福音書の18章の6節7節をお読みいたします。新約聖書の冒頭の方ですね。新約聖書36ページです。マタイの福音書18章6節7節、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。私たちも今守られているということを感謝しておりますけれども、気をつけていたいものです。で、どういうことに気をつけなければいけないかについて、ローマ人の手紙の16章のところにこう書かれていますね。17節の途中からお見出します。あなた方の学んだ教えに背いてと。コリントの教会も、当初は問題なかったですし、ローマ人の手紙も、問題ない状況です。健全な働き人によって福音が伝えられ、そして豊かな祝福を受けていました。聖書の教えはすべて誠で、そして健全な教えです。しかし、時に人間の、肉的な思いが入ってきて、それを曲げてしまう誘惑が、常にあります。まあ、勘違いしてとか、まだ知識が不十分で間違えてしまうことは、ありますけども、そうでなくて、間違っている、違うということを分かっていながら、昔ながらといいますか、最初から伝えられました聖書の教えを変えようとする誘惑があります。そういう人たちが怒ってしまったら警戒するようにと教えています。また誤った教えを意図的に持ち込もうとする方は、戒めた上でどうしても聞かなければ交わりを断つようにとイエス様は会議によって、定めておられます。パウロが、まず、戒めた対処法は、 警戒してそういう人たちがいたら遠ざかるように、仲間にならないようにということがおっしゃられています。元は仲間ですから、そういうこと考えもあるのかなとか、否定するのは、雰囲気を損なうからというふうに、して、つい同調してしまうことがないように、絶えず、聖書に、聞いてその教えにとどまるように教えています。いろんな、ことが、そういう聖書の教えを曲げる時の誘惑にあります。一つには自分がこうありたいと願うことに、聖書が、ダメと言っている時に、なんとか、自分の願いを認めてほしいということで、こういう場合は仕方ないんじゃないかと、聖書が教えていないのに、神様はこれを許してらっしゃるというふうにしてしまうことです。例えば不信者と釣り合わぬ区引きを追わないように、また金銭を愛する生活をしてはいけません、またそういう方々から離れなさいと言われると後ろ髪引かれて、妥協してしまう、誘惑が常にあります。また教える立場にある方たち、特に学者には誘惑がありまして、同じことをずっと教えていたら古いと、新しい発見はないから注目を浴びない、そして、魅力的な先生とは思われなくなってしまうと、そういう、こうことで、保守的、伝統的な先生はだんだんと人々から軽んじられることがあります。科学文学などでは、新しい領域を切り開くということは、それはそれで価値があるんですけども、聖書の教えに対してそれを求めて、今までと違う新しい教えを、新しい説をというふうにすると、一般の方たちはすごいなというふうになるかもしれませんけれども、信仰から離れてしまいます。例えば、この聖書の教えは昔のものだから、今の時代には合わない、そう言うとクリスチャンじゃない方たちは、そうかなと思いますけども、聖書はそのように言っていませんね。決して古びることはないと教えています。また考古学的な発見、それから言語学的な発見とかですね、そういうことがあって、今まで、聖書を、伝統的に読んできた読み方や解釈は間違ってるというふうに言って、今まで間違ってきたから改めなくてはいけないという先生たちが怒ってくることもあります。聖書はそういう意味で、 完全と言ってても不完全な書物、過去の異物の部分もあるからこれは今に当てはめなくていいとか、また伝統的にそう読んできたけどもこれは間違っていたんだ、まあ、そういうふうにして、確かに間違っていたら正す必要はあるんですけども、聖書全体の教えから外れた説を出してくるということがあります。最近またそういうことがキリスト教会の中でも増えてきて、パウロが間違っていたんだとか宗教改革は間違っていたんだという本がちらほら出てきています。私たちはその点気をつける必要があります。でなぜこのようなことが起こるかというと、神様に従うんではなくて自分の思いに従う、自分が有名になりたいとか、注目業績を上げたいとか、このまま埋もれたくないとか、そういう思いに、それをそのまま言ってしまうといけないので、新しい発見をしましたとか、そういうふうに、格好を整えて、持ってくることがあります。そして、巧妙な言葉で、そうですね、18節ありますね、滑らかな言葉や筆舌の言葉を持って純朴な人たちの心を騙す、そういうことが起こります。ですから警戒するように、絶えず聖書に照らし合わせて、それが本当に神から出たことなのかということを確かめてほしいんです。この当時はキリストの教えはまだ目新しい教えでした。ですからユダヤ人たちは十字架と復活について、預言の成就について聞いたこともなかった教えなので、驚いて、迫害することもありました。しかしすで、に当時認められていました旧約聖書を注意深く調べたら、確かに聖書が語っているんだということを、確かめましたので、この福音、キリストの福音が神様のご計画の通りだったんだということが徐々に認められていきました。新しい教えだからいけないというわけではありません。しかし聖書に照らしてそれが本当に正しいかどうかを確かめてほしいのです。そして聖書が完成してからもう2000年近く経った今、いろんなもう議論はかなり尽くされていますので、目新しい教えが過去これは間違っているとはっきりと認められた教えをまた再び持ち出しているんだということが結構多いので、歴史からも確かめることができます。常に聖書に聞きましょう。2番目に覚えたいことは、パウロが進めていることですけれども、ロマ書16章の9節をもう一度読み出します。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから、私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。警戒するあまりに 間違ったことを探して、そしてそれを見つけ出して断罪する、そういう警戒心が行き過ぎないように、本物をしっかりと捉え続けていることを一番にしなさいと教えています。マタイの福音書の10章の16節にイエス様がこう教えられました。10章16節、新約聖書18ページです。マタイ10章16節、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。蛇のように賢くとは、蛇は敏感で、敵が近づいたらパッと逃げ出します。時には鈍感な蛇もいまして、ぼーっとして踏んづけてしまったということはなきにしもあらずなんですけども、基本的に気配を知ってあまり人に近づいてきません。警戒心は必要なんですけども、しかし鳩のように、平和の象徴であります鳩ですね、鳩のように純朴で素直にありなさい。第二コリントの一章十二節も、お読みいたします。ローマ人の手紙の少し後ろのところですね。355ページです。私たちが誇りとすることで私たちの両親が証ししていることは、私たちがこの世において特にあなた方に対して神から来る純真さと誠実さを持って、肉的な知恵によらず神の恵みによって行動してきたということです。上からの知恵は純真、清く、そして素直で誠実なものです。正しくあろう、まっすぐ歩もうと思ったら、聖書に素直に従い、聖書を素直に読み、また神様の御心を行わせてくださいと願って従っていれば間違いありません。主に従おうとしている、聖書を信じて従おうとしている、そのことが基本でして、そこがしっかりしているならば、多少意見の違いはありましても大きな問題は起きません。分裂とはなりません。時に聖書が言っていることについて意見が分かれるかもしれませんけども、時が経つと良いバランスに戻っていけます。よく偽物の鑑定を、例えばお札とかですね、宝石とか、鑑定するときにどのようにするかというと、偽物をいろいろ調べていると本物が分からなくなってしまうので、本物を触ったり、観察したり、すると見えてくるっていうんです。 本物の肌触り、本物の輝き、それは多くの人がこれは素晴らしいと認めてきたものです。偽物は本物に負けてしまうんですね。私たちは本当の教え、聖書を持っていますので、それに従えば間違いはありません。外れているものをいろいろあげつらうよりも、本物、良いものを知ろうとするときに私たちは守られます。ここにも書きましたけども、正しい道は一つしかないんです。正しい目標は一つしかありません。しかし外れた道は、また外れ方は山ほどあるんです。それを挙げたらキリがありませんので、私たちは唯一の信頼すべき神、唯一の真理の言葉、聖書を求めていきましょう。そして対処については、神様に裁きを委ねて、私たちは恵みに満たされることを追求するのです。ローマ人の手紙に16章の20節にこうございますね。16章20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。神様がサタンを私たちの足元に置いて砕かれるようにしてくださいます。神様が裁かれます。目論見はサタンの目論見は神様が打ち砕いてくださいます。私たちが主に従って、主に信頼しているならば、サタンは手の出しようがありません。パウロはこう祈ります。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。これは礼拝の最後の祝祷でも祈られていることですけども、神様の恵みに満たされるときに、私たちはあらゆる点で安全です。また勝利です。悪魔は私たちの恵まれた状況を壊そうとします。偽りも、また敵意も、また汚れも、これらは恵みに満たされるときに消え去ります。私たちは神様の恵みのうちに歩んで、神様の素晴らしさを日々知っていきましょう。悪魔が願っていることは、クリスチャンの命はもう誰も奪えないんですね。でもそれを少しでも損なおうと邪魔をします。特に私たちが恵みに満たされることを壊そうとするんですね。損なおうとするんです。私たちの勝利は目の前のハエを追うように、そういう、こう妨げを一つ一つ砕こうとするんではなく、 私たちが恵みに満たされれば、あとは主が砕いてくださいますから大丈夫なのです。私たちが恵まれ祝されていることこそ勝利なんです。ですから神様に守られて歩みましょう。私たちが過ちを犯したということはいっぱいあるでしょう。でもイエス様が代わりに死んでくださったので私たちは許されています。それは失うことがありません。私たちを滅ぼそうとするあらゆる働きも、誠の命をキリストがくださったので損なわれることがありません。私たちを真理から引き剥がそうとする試みがたくさんありますけども、真理であるキリストが私たちのうちに住んでおられるので、私たちはそこから離れることはありません。どんな惑わしも、また脅しも、誘惑もキリストにとどまっているならば恐れる必要はありません。ますます恵みに満たされていきましょう。そのために教会が与えられ、聖書が与えられていますから。最後に、ここに書きました、イザヤ書の41章の10節をお読みしてお祈りいたします。イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。天の父様、どうか、私たちがいろんな、問題を、経験いたしますけども、あなたの恵みの中に、平安のうちに、また希望のうちに、そして愛のうちに会いましてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。